知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市役所危機管理課の足立さんに避難所における新型コロナウイルス感染症対策について伺っていきます。足立さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年も大雨や台風のシーズンがやってきましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大が心配される中で避難所の利用についてどういうことに注意が必要なんでしょうか。
避難所という場所は3つの密、つまり密閉、密集、密接のリスクがとても高い場所です。避難者同士の距離の確保といった問題や断水や消毒液などの不足により衛生環境の確保が難しくなる恐れがあることから、ノロウイルスやインフルエンザ、新型コロナウイルスなどの感染症が拡大するリスクが高まります。新型コロナウイルス感染症が心配される昨今の状況においては、避難所へ避難する場合、感染症対策に万全を期すということがとても重要です。
そうですね、今までもノロウイルスとかインフルエンザなどの感染症の心配はありましたが、これからは新型コロナウイルス感染症のことも心配しなくてはいけなくなってしまったんですね。
そうですね。
大雨や台風の時は避難した方がいいんですか？
はい、ただ一口に避難といっても避難所へ行くことだけが避難ではありません。避難とは読んで字のごとく難を避けること、つまり安全を確保することですから、安全な場所にいる人まで避難する必要はありません、
はい、
安全な場所にいるのであればそこに居続けることも立派な避難行動です。
そうなんですね。自宅が安全なら自宅にいることが避難ということになるんですね。
そうですね。
では普段から自宅が安全か確認をしておいた方がいいですよね。
そうですね。地震によって建物が倒壊する恐れがある場合や浸水の恐れがある地域に住んでいる場合は自宅の外へ避難するということが必要です。事前に洪水ハザードマップなどで自宅がどんな時に危険なのか、災害が発生した時に避難する避難所の場所をよく確認しておいてください。避難する先も市が指定している避難所だけでなく、もし安全な場所に住んでいて身を寄せられる親戚やお知り合いの方がいるのであればそこへ避難することも有効です。そのためには日頃からよく相談しておくということが大切です。
わかりました。洪水ハザードマップで確認しておくこと、また家族で避難所の場所も確認しておくこと、そして避難所以外に避難できる場所がないかということを相談確認しておくことが必要なんですね。
はい。
避難する前に確認しておいた方がいいことはありますか？
はい、火災などの二次災害を防ぐために電気のブレーカーを落としたり、ガスや水道の元栓をしっかり閉めてください。もちろん家の戸締まりも忘れずに行ってください。また避難所の場所だけでなく、そこへたどり着くまでの経路、道筋も確認しておく必要があります。避難所へ着くまでの間に幅の狭い道やブロック塀、古い建物がある場合は十分に注意しなければなりません。
そうなんですね。私も避難所を利用するということを現実的に考えたことがなかったんですけれども、イメージしてみるとこうね、戸締まりをすることとかガスの元栓を閉めるということまでは分かってましたが、電気のブレーカーを落とすこととか水道の元栓を閉めるというところまではイメージできてなかったですね、うん、避難所を利用する場合に持って行った方がいいものってあるんですか？
はい、救援物資が届くまでの分を賄えるように食料品や消耗品というのは最低でも3日分、可能であれば1週間分ぐらいは用意しておいてください、
はい、
そして新型コロナウイルスなどによる感染症が心配されておりますから、マスクや消毒液、体温計など可能な限り必要なものはご自身で準備していただきますようお願いします。
避難所で気をつけた方がいいことってありますか？
避難所では多くの方が避難生活をされるため、衛生状態を保つことというのが重要になってきます。感染症にかからないように手洗いをしっかり行い、もしかかったとしても他人にうつさないためにマスクをしていないときに咳やくしゃみをするときはティッシュなどで口や鼻を覆ったりする咳エチケットを行ってください。
近くで咳やくしゃみされると気になりますものね。避難所は自宅と違ってちょっとねストレスも溜まりやすいかなと思いますので、お互いの気遣いも必要ですね。
そうですね。
持ち物にマスクや消毒薬のお話がありましたが、避難所の衛生環境についても教えてください。
はい、避難生活を送る上では備品を複数の人で使用したり狭いスペースを共用することになりますので、避難をしている方が協力して定期的に家庭用洗剤などで掃除をするなど衛生環境をしっかり整える必要があります。
避難しているお客さんではなくて自分たちで自分たちを守るために協力をしていかないといけないですよね。換気やスペースの確保も必要ですよね。
はい、避難所を運営する上で十分な換気に努めるとともに、別室を用意するなど十分なスペースを確保できるよう注意いたしますので、こうした対応をさせていただくことについて避難者の方にも理解を求めていきます。
もし避難所に避難した際に熱とか咳がある場合はいかがですか？
咳や発熱などの症状がある場合には必ず受付で職員に申し出てください。感染の疑いがある方には専用のスペースを確保した上で保健所と連絡を取り必要な措置を取らせていただきます。
熱とか咳があるとこう迷惑をかけたくないなではなくて、もしも感染症だった場合に人にうつしてしまう方がご迷惑ですからね。必ず受付で職員の方にお声掛けいただいた方がいいですね。
はい、
感染症の予防のために避難した方々ができることはありますか？
はい、マスクを正しく装着したり咳エチケットを実施したりすることはもちろん、避難所の衛生環境の維持にご協力いただきますようお願いします。特にトイレの使用については注意してください。また下痢や嘔吐、発熱などの症状が見られる場合は避難所の職員にすぐにお知らせいただきますようお願いします。
それでは最後にメッセージをお願いします。
はい、今年も大雨や台風のシーズンがやってきました。新型コロナウイルスという新しい敵を相手に、私たち行政もできる限りの支援をさせていただきます。市民の皆様も自らの命は自らが守るという意識を持って、災害リスクと取るべき行動を今一度確認していただきますようお願いします。
足立さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日足立さんにお話しいただきました。避難所における新型コロナウイルス感染症対策については一宮市ウェブサイトに掲載されています。検索 ID は1035302です。お問い合わせは危機管理課電話0586-28-8959 0586-28-8959 です。それではここで一曲、一宮市シンボルソング人、街、未来へ。
iWave。
iWave。
ここからは一宮市情報をお届けします。出前講座教えて在宅療養講師を派遣しますについてのご案内です。対象は市内在住、在勤、在学の12以上の団体。派遣日時は10月から令和3年3月の月曜日から金曜日、午前9時から午後6時の1時間以内。派遣場所は申し込み団体が準備する市内の会場。講師は医師、歯科医師、薬剤師ほか。お申し込みは7月1日水曜日から12月18日金曜日までに電話で高年福祉課までお願いします。先着35団体までです。お問い合わせは高年福祉課電話 0586-28-9151 0586-28-9151 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
iWave。 それでは最後に消毒用アルコールの取り扱いにご注意をについてのご案内です。新型コロナウイルスの感染防止対策として消毒用アルコールを使用する機会が増えています。アルコールは取り扱いを誤ると火災などを引き起こすので、これからお伝えすることにご注意してください。火器の近くで使用しない。詰め替えを行う場所では換気をする。直射日光が当たる場所で保管しない。容器に火器厳禁などの注意事項を記載する。消毒用のアルコールを使うことはもう日常になってますよね。どこに行ってもまず手洗いとかアルコールでの消毒とか。とても気軽に使っていますが、正しく使わないと火災や事故を起こしてしまうかもしれません。どうぞご注意ください。お問い合わせは消防本部予防課、電話 0586-72-1282 0586-72-1282 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。